る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からスポーツ整形外科清水エスパルスのチームドクターでもいらっしゃいます土井光人先生をお招きしてお話を伺います。土井先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、前回から引き続きスポーツ外傷について今朝もお話を伺ってまいります。今回は足首の捻挫について伺いますよ。では土井先生、そもそも捻挫ってどういうこと、どういう症状のことを言うんですか？
速関節捻挫ですね。足首の捻挫は、はい、まあ、スポーツの怪我の中でもやっぱり一番頻度が高い、
ね、
怪我です、はい、で中でもその足首を内返しって、ね、内反して起こる内反捻挫が一番多くてですね、
内側にねじっちゃうっていう感じでしょうか。
は
い、
医学的には、まあ、靭帯損傷ですね。まあ、一応骨折、単純レントゲンって単純 X 線で骨折があればまあそれは骨折になってしまうんですけども、そういうのが骨折がない場合には靭帯損傷がほとんどですので、それを捻挫って呼んでいます。
なるほど、はい、捻挫っていう聞くと軽い感じがしますけど、靭帯損傷っていうと重症のような感じがしますね。ではこの靭帯損傷、いわゆる捻挫っていうのは何で起こっちゃうんですかね。原因は何なんでしょう。
原因はですね、やはりそのスポーツ中に、あの不安定なところで、まあ、でこぼこしたグラウンドで、まあ、着地したりとか、あとは横からサッカーなんかスライディングされて、足首をそのまま持ってかれていくとか、ね、そういう状態だった。あとはバスケットとかバレーボールのようなそういうジャンプの競技なんかは、ジャンプしたその後着地の時にですね、相手選手の足が下にあって、その上に乗ってしまうとですね、まあ、バランスが悪いもんですから、そこで足首をひねってしまう、ね、そういう風な形で、まあ、捻挫は起こっていきます。
なるほど、はい、まあ、多くのスポーツに見られる、ね、ということですね、はい、で損傷にはまた種類があったりするんですか。
そうですね、あの先ほど言ったように、内返しの捻挫の場合には外側の靭帯が伸ばされることが多いので、外側の靭帯ですと、まあ、ちょっと専門用語になってしまいますが、前挙皮靭帯という靭帯、
難しいですね、
はい、あとはもう少し違う場所で小皮靭帯とか抗拒否靭帯っていうそういう靭帯があるんですが、
は
い、
それは場所の違いですか。
そうです、まあ、靭帯がいくつかあるものですから、
そっかそっか、
外側靭帯って呼んでますけど、はい、その中にもいくつかあるんですね。で反対側に、ね、あのひねった時は、内側の靭帯、それはまあほとんどが三角靭帯っていう靭帯なんですけども、その靭帯の損傷が多いです。で、まあ、その重症度ですね、はい、どのくらいの靭帯があのどの程度伸びたかによって、1度2度3度って教科書的には分類されています。ただまあ最も重症なのは、あの脱臼した時ですね。
脱臼ですか、
はい、足首の脱臼も一応捻挫のうちの一つなんですが、それが一番あの重症で、まあ、その場合にはもちろんあの手術が必要なことが多いんですけども、一般的な方はまあそこまで、交通事故なんかではやっぱり脱臼することなんですが、はい、一般的なスポーツだとか、日常生活では靭帯損傷で終わることが多くて、まあ、その場合にはあの重症度ですね、はい、あの少し緩みがないかどうかとか、あとはレントゲンや画像検査ですね、MRI などでまあ評価して1度2度3度っていうふうに、まあ、単純ですけどそういうふうに分けて治療しています。
なるほど、治療法はどういうことをするんでしょうか。
肉離れの時にもお話しさせてもらったんですけど、はい、まあ、まず第一はライス療法ですね、
はい
はい、RICE です、はい、でまずあの足を冷やして、 固定して、で足を、まあ、心臓と同じぐらいか少し高い位置に上げて、はい、それがライス療法です。でまず病院に来る前にまずそういうことをやっていただいて、はい、あと病院に来ていただいた時にですね、まあ、その私たちがこれ1度か2度か3度かっていう、まあ、そういう分類をしまして、大体1度損傷の場合には、まあ、軽くテーピングを巻いて固定をしたりとか、あとは簡単な装具をちょっと当てて治療します。2度や3度の損傷の場合にはギブスと言ってます、うん、石膏でしっかり固めて固定をしたりとかですね、はい、場合によっては、まあ、人体損傷だけで手術になることは稀ですけども、中には手術して人体を縫ってあげる、
うん、わ、それはでもまたこれ、それはでも重症ですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、分類としてはね、はい、まあ、稀ということで、
は
い、
あとはですね、その捻挫で、まあ、そのまま復帰できる人は、そのまま復帰できて何ともなかったですっていうこともあるんですけど、中にはですね、復帰していくときにまだ痛みが出てきましたっていうですね、はい、病院に来られる方がいます。やはり捻挫も、まあ、軽い脱臼のうちの一つですので、その少し関節がずれが中で生じます、そうするとですね、関節っていうのは、まあ、骨と骨、軟骨と軟骨がぶつかるもんですから、はい、そこでぶつかった時にですね、軟骨が欠けたりするんです。
痛そうですね、はい、先生、はい、
その欠けたのがですね、何かの拍子に挟まったりすると、痛みが出たりします。あとはひどい捻挫の場合には、後にその軟骨が損傷されてるものですから、はい、だんだんそこが変形してきます、
うん、
まあ、そうすることで痛みが出てくるものですから、まあ、そういうものがないかどうかっていうのもですね、捻挫の後にまた痛みが出てくるようでしたら、注意していただいて、はい、その場合には、まあ、一度病院を受診していただいた方がいいかと思います、
スポーツ復帰については、足首の捻挫からはどういう段階でどういう診断になっていくんでしょうか。
そうですね、足首の捻挫の場合には軽いものですと、やはりもう数日で普通に歩けるようになります。でスポーツ復帰もそんなに時間はかからない。
具体的には
もう1週間もあれば早い人ですと、はい、復帰します。ただやはり腫れが強かったりとかですね、靭帯の損傷の程度がひどい場合ですと、やはり数ヶ月、2、3ヶ月かかりますので、その時はもう患者さんに、じっくりお話をして、これだけ休まないとダメですよっていう話をします。
なるほど、はい、まあ、特にプロの、ね、スポーツ選手ですとなかなか休むっていうのは ね、
そうですね、
気持ちとの葛藤があるでしょうね。
皆さん焦ってますから、まあ、痛いながらもやりたいっていう選手ももちろんいますけども、はいはい、まあ、いろいろ話をして、こちらからもこのぐらいの期間は必要ですっていう話をして、まあ、お互い納得した上で治療をしていきます。
そうですか、はい、まあ、でも捻挫にしてもやはりリハビリが大切な場合もあるわけですよね。
そうですね、やはりその固定した場合ですね、はい、ギブスなんかで固定した場合はやはり筋力も落ちますし、関節も硬くなってしまうものですから、まずそこからギブスを外した時にですね、リハビリに行っていただいてですね、関節のストレッチですとか足首の筋力を鍛える、あとはバランスボードって言ってですね、はい、それボールのちょっとこう半円状の円盤状のそういうバランスを鍛えるような、はい、リハビリの道具があるものですから、そういうのを使ったりして当院ではやっています。
それはやはり、まあ、プロのトレーナーというかリハビリをしてくれる理学療法士の方が指導をしてくださる。
はい、はい、でまあ、バスケットボールとかバレーボールとかサッカーとか、はい、まあ、そういう競技に限らずですね、どういったことから始めればいいかとか、今の段階では、まあ、ここまでやっていいですよということを含めて、理学療法士が丁寧に教えてくれています。
はい、これは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の非常に力を入れてらっしゃる部分でもありますよね。さ、はい、あと素朴な疑問なんですが、体が硬いと、私すっごく先生体硬いんですけど、土井先生柔らかいですか。
硬いです。
あ、よかった、共通点が先生といっぱいありますけど、はい、体が硬いとやはり怪我ってしやすいんでしょうか。
そうです、よくプロの野球選手とか、はい、お相撲さんとか、すごく体柔らかいと
ですよ ね、 ねえ、めちゃくちゃ柔らかいですよね、はいはい、
体がでも柔らかいから上手だとか硬いからスポーツが上手だとか、はい、っていうことはあまりないようなんですね。ただその怪我の予防という点ではですね、もちろん体が柔らかい方がですね、はい、怪我がしにくいっていうふうに考えられています。 体柔らかい人の方が、アプローチっていうかですね、その足も、はい、ボールにサッカーの場合ですと足伸ばして届きますし、
そうですね、
はい、あとはその倒れた時なんかも、かなりその無理な姿勢で倒れるんですけども、
はい、
負荷もやはり体柔らかい人の方がかかりにくいもんですから、うん、体柔らかい方がしなやかで無理がないのでパフォーマンスが高くなるというふうに考えられてます、
は
い、
なるほど、はい、であと静岡は特にサッカーが盛んな地域ですよね。それに特化してやっぱりチームドクターとしてこういうふうにやっていきたいとかこういうふうに心がけていきたいなんていうのはありますか先生。
そうですね、サッカー以外もですね、静岡は割とバルーンバレーってご存知ですかね。
あ、はいはい、大きくて柔らかい
ビーチボールで、
はいはい、
ああいうの PTA で盛んにやられてるもんですから、割とバルーンバレーで怪我をされてくる方が多いですね。
そうなんですか、
はい、でサッカー以外にもバルーンバレーであるとか、あとテニスも割と他の地域に比べると盛んなようで、テニスであったり、あとは学生ですとラグビーですね、
はいはい、ラグビーもね盛んですね。
そういう方がいらっしゃるので、サッカーに限らずですね、いろんな種目のスポーツを見させていただいています。
でもそれに対してやっぱり先生日々勉強もされてらっしゃるんでしょうね。
それなりに
先生、はい、これからの個人的にでも結構なんですけれども、はい、あとは全体的な、チームドクター、あとはスポーツドクターとしてこうなりたい、こうなっていったらいいななんていう理想はありますか。
そうですね、選手に、頼られるというかですね、スポーツは中心が選手というかプレイヤーですので、もちろん私たちスポーツドクターが出しゃばるところではないんですけども、そういうプレイヤーの方に、先生見てくださいって、そういういつでも頼られるような、そういうチームの一員というかですね、あればいいなと思っています。
チームの一員、素敵なお言葉いただきました、さて3回にわたってスポーツ整形外科土井光人先生をお招きして、スポーツドクターとは、スポーツ外傷、肉離れ、足首の捻挫について詳しくお話を伺いました。土井先生、本当にお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では、献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団R&O の提供でお送りしました。